本日はお忙しい中、弊社の決算発表にご参加をいただきましてありがとうございます。また弊社より私どもの事業活動に、多大なるご理解を賜り本当にありがとうございます。それでは早速ですが、19年3月期のですね、決算につきまして、また20年3月期のですね、ガイダンスにつきましてご説明を申し上げます。本日のポイントでございます。ここにございますように、19年3月期、前期の決算につきましては、対前年増収増益、営業利益、経常利益につきましては過去最高を更新することができました。売上につきましては、楽器が大変好調に推移をしたということで大きく貢献をしております。営業利益560億円、営業利益率 12.8% ということで、これは第3クォーターの時に、予想を申し上げましたものを、若干上回ることができたということでございます。また、今期20年、3月期につきましては、会計基準を、従来の日本基準から、国際会計基準に、変更いたしますが、増収増益を予想をしております。すべてのセグメントにおいて、増収を予定をしておりますけれども、特に楽器音響事業が牽引をするということで、事業利益、これ後ほどご説明申し上げますけれども、550億円を予想しております。ちなみに、会計基準が違うということで下にご参考です。前期の、営業利益、これを事業利益に換算しますと530億円ということになります。それでは次のページから、詳細、本日の内容につきましては、ここにありますように、概要から今概要を申し上げましたが、業績予想以下はですね、株主還元まで進めてまいりたいというふうに思います。それでは概要、数字のところで確認をいただきたいというふうに思います。売上高4374億、これ前回より若干下がっております。これは、前回の予測よりもですね、特に音響機器のところが第4クォーター、予測を下回ったということが大きな要因でございます。営業利益につきましては、前回予想を10億円上回ってですね、560億円で着地をいたしました。そこの理由につきましてはその下に書いてございますが、前期との比較のところで、これはもう増収がありましたので、かなりそれによるものが大きかったということですが、前回との差という意味でいきますと、減収に伴う利益減、これが5億ほどございました。一方で販管費のコントロール抑制が効いたというところで14億、このネットの部分がですね、プラスになったということでございます。特に販管費につきましては、第4クォーターのところで楽器が好調に推移したという中で、音響が若干苦戦というのが、想定をされたものですから、販管費のコントロールも、行ってきたということですが、それが、想定以上に効いたということもございます。また減収に伴ってですね、それから生産減もありましたけれども、粗利が若干改善したことでそれはカバーされてですね、この程度のマイナスで済んでおります。それから、セグメント別の状況になりますけれども、楽器事業のところがですね、2820億円の売上、それから営業利益につきましては、429億ということで、営業利益率 15.2%、 これ中期計画の目標値が 15% 水準、実は計算上は 14.6 ぐらいだったんですけども、それを大幅に上回って着手することができたということです。かなりのアップ率になりますけども、実はこれ前期の決算の時にはご説明申し上げたんですけれども、その前の期が 12.5% ぐらいの営業利益率でした。でいろいろな一時的な特殊要因があって、ちょっとこう足踏みをしたんですけども、その一時要因が解消されたというところで、高い伸びが戻ってきたということであります。から音響機器につきましては若干 この売上がですね、こう象徴しているんですけれども、思ったように伸びなかったと。これはいろいろ要因がございまして、コマーシャルオーディオですね、設備機器については、107% 高い伸びは持続できたんですけれども、それ以外のところ、特に業務用ではなくて、コンシューマーオーディオのところが若干苦戦をしたところ、それからネットワーク機器のですね、コミュニケーションですけれども、これの OEM が想定以上に減少したということもございまして、結果として売上はほぼ横ばいということになっております。で、営業利益率もこれだけ見ますと、横ばいということではありますけれども、下に小さい字で書いてございます。これは途中の、決算報告、四半期決算でもご説明申し上げましたけれども、今期より、新規事業に関わる費用をですね、楽器で全部見てたものを音響機器で、に相当する部分を、移したというこの影響が8億円ございます。ですから、アップルとアップルでいきますと、こちらに8億円マイナスして、こちらに8億円プラスするとですね、去年と全く同じ構成ということになろうかと思います。その意味では利益率は若干改善しているというふうにご理解いただいてもいいかもしれません。部品装置につきましては、非常にこの前期が大変好調に推移したというところからいきますと、若干マイナスではありますけれども、依然として、7.1%、当初見込んでおりました 5% 水準からすればですね、高いところで着地をしたということでございます。それでは、20年3月期の、業績の予想についてご説明を申し上げます。ここのですね、数字は先ほどの数字とは変わってですね、イファーズに、組み替えた、これまた試算値でございますけれども、ご参考用にですね、出させていただきました。こういった先ほど申し上げましたように、事業利益、この事業利益はですね、イファーズにしますと営業利益の中に従来の特別損益に類するものが入ってまいりますので、我々はそれとは区別するために従来の営業利益にほぼ相当する部分ということで、事業利益という言葉をですね、使わさせていただいております。今後もこれで、継続していきたいというふうに思います。それが、先ほど 12.8 と申し上げましたけれども、イファーズでは 12.2、 これを、若干ですけれども増益ということでございます。で、ここがですね、おそらく、従来の増分に対して若干少ないんではないかという、ご質問がおそらくあろうかと思いますけれども、前もってお話申し上げますと、前回のネクストステージ12の時もですね、実は同じ現象が起こっておりました。着地407億に対して、ガイダンス420億として出させていただきました。その一番大きな要因が為替ですね。で、為替の要素を除くとですね、ほぼほぼリニアで積み上げた数字。今回も実はこの、530なんですけども、ここの間にですね、為替がかなり円高が進んでおります。ということで、その要素が21億円あります。で、もう一つがですね、先ほどのものから見ると、この増収における改善が非常に弱くなっているという部分がございますが、ここにはですね、実は後で出てきますけれども、その他のところのですね、損益が一時的に悪化を見込んでおります。ここがマイナス15億ほど想定をしておりまして、それをその要因を除くとですね、ほぼ500億をちょっと切るスタート台というところで、650に対してはだいたい50億ずつの改善ができるんじゃないかというぐらいの感覚でいきますと、だいたいこれはオンラインというふうにご理解がいただけるのかなというふうに思います。事業ベースのところを見てまいりたいと思います。楽器につきましては、さらに利益が増えていくということで、増収増益、それから音響機器につきましても、今度はですね、いろいろな前期新商品の端回帰であったりというような要素がなくなってまいりますので、ここは増収が見込めるということで、それに伴って事業利益も改善するという見込みを立てております。一方で部品装置のところですけれども、これも先ほど申し上げましたが、いろいろな売上自体は変わってないんですけれども、特にアミューズメントの画像チップ、これ非常に利益率が高いんですが、ここが昨今のですね、いろいろな規制の問題もありまして、 市場が非常に冷え込んでいると。でここの出荷がですねほとんど見込めないということもございまして、一時的にではありますけれども悪化すると。から費用の方も現在、車自動車用の部品をですねいろいろ開発しているんですが、ここがかなり、計画がですね角度を増してきたというところで、最終的に、合わせ込みを行うような費用が必要であるということで、それを見込んだその結果としてですね、15億ほど悪化すると。ただこれは一時的にこの期に集中するというふうに見ております。ですから、この要素も一時的要因というふうにお考えいただければというふうに思います。で我々がですね、中期計画で、前回のネクストステージ12で掲げた、数値目標、まず営業利益率、これは 12% だったんですけども、これをクリアすることができました。から ROE についても 10% 水準というところから最終的には 11.4%、 これはいろいろな資本効率が向上したとかですねいう要素もあって、達成ができた。それ EPS につきましても、当然ボトムが上がってますのでこれは上がってますけれども、それから自己株等をやってですね、分母のところが減ってきているというところも合わせてクリアできたということであります。それから次の、今期のところの想定でございますけれども、これが先日お話申し上げました中計での目標値に対してですね、ここが先ほど申し上げたような要因で若干ちょっと下に見えてますけれども、おそらくこの特殊要因を除くとこうほぼリニアに近いイメージで我々は捉えております。から ROE につきましても 11.3%、 それから EPS238 円というところで順調に目標に向かっていく数字となっております。それではもう少し事業別の細かいところを簡単に見てまいりたいと思います。ピアノですね、高い成長が、持続できておりますけれども、ここら辺ちょっと中国の状況もございますので控えめに見させていただいております。から電子楽器、管楽器、弦楽器、全体としてはですねギターの方が成長はもっとできるというような計画を作っております。地域別でございます。一番の皆さんのご関心のところはヨーロッパではないかというふうに思いますけれども、最終的にここ前回ですね予想では 100% 切るようなところで最終的に想定しておりましたけれども、これが復調しておりまして第4四半期 101% と、実はこれその前々年に対して前年が 109% という非常に高い成長したもんですから、そこまでは届かないというような予想も立ててたんですけど、それをさらに上回るということができたということで、我々としても復調をですね確認しているところでございます。から中国につきましては前期も 116% で最終的に着地をいたしました。第4四半期若干弱めに読んでおりましたが、それを超える状況で着地ができたということでございます。確か 112% ぐらいで予測をしてたと思いますが、それを上回った着地であったと。それに対して今期につきましては 110% ちょっと控えめではありますけれども、正直いろいろな経済のですね消費の減速感というのがあるんですけれども、ピアノについてはまだまだ旺盛なですね需要があるというところで、我々としてはまだ2桁成長できるというふうには見込んでおります。ただし前々年ほどのですね10% 後半ということではなくて 110% ということで想定をさせていただきました。いろいろな商品開発ができたということもこの中には資料の中には入れさせていただきました。またお時間のある時にでもご覧いただければというふうに思います。からインドのところもこれは中継でも発表でご案内申し上げましたけれども、インドの工場が稼働を開始いたしました。これも、今期の売上の増にですね寄与してくるというふうに考えております。 音響機器事業でございます。これ全体としましては、トータルのところ 100% 横ばいで、先ほど申し上げた通りです。着地をいたしましたけれども、今期はですね、特に PA の中でも MIPA 楽器店向けの商品が、先期は新商品の端境期でですね、苦戦をしたんですけれども、そういった商品が今期は全部出てくるということも含めまして、104% という成長を、想定をしております。それに伴いまして事業利益も改善するということです。AV 機器、ここはですね、前期のところではレシーバー、特に北米ですけれども、ここの、落ち込みが大きかったと、それを想定して我々コネクテッドオーディオですか、ワンバーといった新しい商材にですね、シフトをしてきたわけですけれども、そこがちょっと間に合わなかったということでございます。今期のところはそういったのをカバーできるだけの新商材も投入可能ということで 102% を見ております。また PA につきましては、この前回 103%、 この実は足を引っ張った部分というのは MIPA、 これが前年を割りました。これがですね、新商品が出てくるということで、回復してくるということも含めまして、またそれ以前の成長率に戻ってくるということを想定をしております。地域別にはですね、国内楽器は横ばい微減だったんですけども、音響機器についてはこれがプラスで動いてきております。それから北米もですね、前期は若干その AV レシーバー等々苦戦がありましたけども、今期は成長ができると考えております。中国はちょっと特殊な、何回か申し上げておりますけども、ネットワーク機器のですね、 OEM がございまして、これが減少していくということで、それを除きますと今回は、プラスが見込めております。ここでOEM を外してもですね、前期はマイナスだったんですけど、この一番の要因は AV 機器でですね、ストリーミングサービスが主流になってきているんですけども、ご存知の通り中国だけはですね、いろいろなインターネット関係のサービスが独自の規格になっています。それに対応ができてなかったというところで、今回はそれに対応できた商品が投入できるということも含めて、もう一回成長ができるというふうに考えております。これはいろいろ出てきた、ここでご覧になっていただけるようにですね、 AV とかいろいろな機器があるんですけども、 PA の MIPA の商品が前期は出てなかった、これが一番の要因であります。今期はここがカバー、いろんなものが出てくるということであります。それからネットワークの比率が最近高まってきておりまして、ここも利益率も非常に、高いということもございまして、今回あえてこんな紹介もさせていただいております。これは日経コンピューターでのいろんな部門の顧客お客様のですね、満足度であるとかパートナーの満足度の調査、これで、優秀賞をいただいていると、各部門の1位ですね。非常に商品自体も市場で評価をされてきているということをご紹介させていただきました。部品装置ですけれども、ここですね、ここが一番の要因でございます。電子デバイス、特にアミューズメント、ここは非常に収益率が高かったんですけども、ここが、昨今のいろんな規制の問題もありまして、信頼がですね、の生産が落ちているということで、ここがかなり足を引っ張ったというところ。それから熱伝素子をやっておりますが、ここは 5G のですね、需要でですね、かなり膨らむという期待もしてたんですけども、ご承知の通り今中国のそういった設備関係のところが減速しておりますので、その影響を受けたということでございます。一方 FA 機器につきましては、前半はですね、いろいろなスマホ関連のところで検査機が非常に好調に推移したんですが、後半減速をいたしました。それに対してリークテスター、いろいろ自動車関係で使われるような装置があるんですけども、これが伸びてきたというところで、全体としてはここが牽引してくれたということでございます。ただ来期につきましては、車関係のところは伸びていくというふうに考えておりますけども、ここは採用にあたってはもう一段経費を投入する必要があるという部分もございましてですね、費用増、それからこのアミューズメント用のチップ、ここの苦戦はまだもっと継続するであろうということを想定いたしまして、事業利益につきましては、減益ということを想定しております。 まあ、ESG の取り組み、これは中期計画のご説明のところでもですね、申し上げた通りでしっかりと取り組んでいけているというふうに考えております。ソーシャルのところ、ここですかね。特に前期10万人、前回の中期計画の中で、10万人の方にですね、新しく企画のですね、楽しみを知ってもらおうという活動、結果的には倍以上の26万人に、受けていただくことができたということを含めて、今回100万人というところに広げていきたい、これが必ずや将来の我々の有力なお客さんになるというところでですね、期待をしているということでございます。その他、財務指標のところですけれども、特に大きな点はないかと思うんですが、現預金のところ、まあ、1000億を大きく超えてしまったんですけれども、ここをですね、いろいろな、まあ、投資、それから自己株等々、それから、まあ、税金の、支払いもございまして、これは減少しております。その分だけ、どこかな、他負債のところがこれ減ってるんです。これあれですね、ヤマハ発動機の株式の売却における税金が今期に全部入ってきたということで、まあ、こういった状況になっているということでございます。来期につきましても大きな変動はないと捉えております。それから設備投資ですけれども、ここがですね、やっぱり最初、250億近い想定で進めてたんですけれども、実はこれインドネシアの工場、それから中国の一部工場の増産対応、ここのところが遅れまして、これがずれ込んだということで、その分がこちらに乗ってきたということで、ちょっと入りくりが起こったということでございます。それから研究開発費につきましても、まあ、当初、260、70というところでしたが、いろいろなところ、まあ効果的なですね、開発等々を進める、またあと一部はですね、取りやめるといったことも含めまして、250億ぐらいで着地をいたしました。来期は、多少戦略的な投資も含めて265億を予定しているということでございます。それから最後に株主還元のところでございますが、もうご案内の通り自己株式の取得をですね、進めさせていただきまして、ここでは3月末の状況ですけれども、すでにリリースを出しております。4月の段階でですね、すべて200億円の自己株の取得が終了しております。結果的には360万株ぐらいですかね、の自己株を取得させていただきました。で、これは前期の時点での、この200万株ですかね、の自己株を入れたところでの総還元成功になりますけれども、52% ということです。今期につきましては、66円の配当を想定をさせていただきました。配当成功 28% ぐらいですけれども、安定的な配当と増配を目指すということで、この、レベルということで想定をさせていただきました。以上でございます。どうもありがとうございました。